皆さんこんにちは、DLX のポッドキャストを見つけてくださりありがとうございます。私は DLX デザインアカデミーの小澤と申します。よろしくお願いします。ポッドキャスト今日のゲストはですね、東京大学生産技術研究所の、菅野雄介先生をお招きしています。先生は、ざっくり私たちはAI の先生というふうに認識してるんですけれども、ご専門は、コンピュータービジョンとか、ヒューマンコンピュータインタラクションと伺っています。今日はいろんなお話を、お聞きしたいと思います。菅野先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、今ご紹介いただいた通りなんですけど、東京大学生産技術研究所デザインラボのある同じ研究組織なんですけど、生産技術研究所で准教授をしています菅野雄介と申します。で、情報工学情報理工学系研究科に所属して研究をしていまして、専門分野はさっきご紹介いただいた通り、コンピュータービジョンとヒューマンコンピュータインタラクション、画像を理解するためのコンピュータ AI を作って、それがどういうふうにユーザーとインタラクションをとって、どんなふうに相互に賢い仕組みを作っていけるかみたいなところに興味があって研究しているという感じです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初にもう少し、よく AI ってブラックボックスに例えられますけれども、
はい、
私にとってはちょっと先生のご研究自体が今のところブラックボックス的な存在で、少し、分かりやすくですね、そのコンピュータービジョンとそれからヒューマンコンピュータインタラクション、関係相互関係がある分野だとは思うんですけれども、はい、日頃どんなご研究活動をされているのか、解説をいただけますか？
はい、そうですね、コンピュータービジョンとヒューマンコンピュータインタラクションって割とこう密接に関係しつつ、それぞれ扱う部分の違う研究分野だとは思っていまして、まずコンピュータービジョンっていうのは先ほど紹介にもありましたけど、まあ、人工知能研究の一分野で、人工知能研究っていう言葉も多分非常に広いものだと思っていて、基本的にはこうコンピューターが何か知的な作業ができるようにするための研究を総称して人工知能技術っていうと思うんですよね。で、知的な作業とは何かっていうのも当然広くて、言葉を理解するっていうのも当然知的な作業ですし、音を聞き分けるっていうのも当然知的な作業ですし、で、その中に当然画像を理解する、人が目で世界を分かるように、画像とか動画を分かるようなコンピューターを作るっていうのが、一つ人工知能っていう大きな枠の中で当然代表的な知的作業としてあると思っていて、でそれを主に扱うのが、まあ、コンピュータービジョンっていう分野だと思います。なのでコンピュータービジョンっていうのも非常にこう分野としては広くって、何かこう画像が入ってきた時にそれを理解するコンピューターを作るっていうのが、まあ、広くコンピュータービジョンとして捉えられてきています。なのでコンピュータービジョンっていう学問が扱う分野っていうのも、まあ、とても広くって、古くは三次元復元とか、要は画像が入ってきたらそこに、まあ、どんな大きさのどういう素材でできた物体が置いてあって、それが、どういうカメラで撮影されていて、でどこから光が当たっているかみたいなことを復元するみたいな、こうコンピューターグラフィックスの逆問題といいますか、コンピューターグラフィックスって何かこうこういう世界にこういうものがあったらこんな風に映るはずだっていうのをなるべくリアルに作っていく分野だと思うんですよね。でコンピュータービジョンは逆に画像が入ってきた時になるべくいろんな情報を復元するっていうのが基本的な、こうある種こうコンピュータービジョンの究極的なタスクとして考えられてきたところがあって、
どんなことに応用されるんですか？すみません、それは。
ですね、応用はもちろんいろいろ、例えば最近だと、ちょっと今の話から距離があるかもしれないですけど、もちろん今最近の話だと自動運転のために車に目をつけるっていうのはとても重要な話ですし、うん、はい、最近例えば、 ワードとかパワーポイントに、具体的に名前出さない方がいいのかな、画像とかを入れたときに、自動的にこう文章がついたりすると思うんですよね。男性の写真ですみたいな。これはまさに画像を自動的に理解して、中に何が写ってるかを記述することで、まあ、アクセシビリティ向上のためっていうのもありますし、検索とかの補助として使うみたいな話なんですけど、あとまあカメラの顔認識って全然最近ではもう驚かないくらい昔から使われてますし、あとまあズームのバーチャル背景もある意味コンピュータビジョンですよね。カメラが入ってきた時に、どこに人が映ってるかっていうのを認識して、人とそれ以外を分けるっていう。あとは何だろうな、まあ、実は本当に枚挙にいとまがないというか、
はいはい、でも自動運転はやっぱりすごい今のテーマだし、
そうですね、
結構ね、ホットトピックでもあるし、ああそうなんだと思いますよね。その平面としてインプットされたものが入ってきたとき、例えば距離が分かったりするっていうことが重要なんですかね。
ですね、それは一つのアプローチではあって、もちろん、距離が分からなくてもいいときは当然いっぱいあるので、なんというのが分かりやすいか、結局人間が視覚から獲得している情報っていうのも本当にいろいろあると思うんですよ。必ずしも距離だけじゃなくって、もちろん、距離も分かりますし、両目で見たら距離分かるし、片目で見たとしても動いたらどんなものが映ってるか分かったりするじゃないですか。ですし、当然人の顔とかが視界にあれば、それは純粋にこう人間の脳がパパッと反応してすぐ見つけられるので、人間ってこう心霊写真みたいに顔っぽいパターンを見つけるのが非常に得意で、あれはこう進化的にこう獲得した能力なんですけど、あと文字っぽいパターンにも反応しやすいとか、それって単純に距離が分かるとかいう話ではないと思うんですよね。ある種のパターンを世界から発見する能力っていうのがすごく人間には備わっているとか、あともちろん色が変わっても同じものかどうか分かるとか、素材感とかももちろん分かるでしょうし、あとまあどういう空間か、部屋の種類とかももちろん分かりますし、写真とか見ただけで。で、そうですね、特に写真とか動画を人が理解する能力って本当にいろんな話が関わってきて、あれがこの写真が例えばこう有名な絵画の一部であるとか、これはあの映画から引用されているシーンだみたいなことまで人間は分かったりするわけじゃないですか。でそれはなんか文章を読んだりするのに本当に近い能力というか、いろんなこう意味的な情報を画像動画から人間は読み取ることができるので、これを実現するのがコンピュータービジョンの一つのタスクなので、本当にこう応用も多種多様ですし、アプローチも多種多様で、何かこう画像が入ってきたときにそれを何か意味に変換して返すっていう、でその中身のやり方とか何に変換するかっていうのは本当に人それぞれ、研究者それぞれやってることが違うっていう感じだと思いますね。
先生はどういう方面が特にご専門なんですか？
僕自身は昔から、視線推定の研究をしていまして、人の顔写真が入ってきたときに、その顔が、3次元的にどの方向を見ているかを予測するっていうのを昔からやっています。で視線も、例えば、ウェブサイトの視聴率調査とか、まあ、自動運転の文脈でもドライバーの視線方向をモニタリングするっていうのはとても重要な話ですし、あとロボットのコミュニケーションで、ロボットが人の視線を読み取れるようになるっていうのもとても重要だったりしますし、あとまあもちろんアクセシビリティの文脈で何らかの理由で手足が動かせない人向けに視線で意思疎通とか、入力の一つのモダリティとして視線を使えるようにするみたいな話は昔からあって、もともとこう専用のデバイスが古くから研究されてきてるんですけど、それを画像だけでできるようにしたいっていうのが、僕自身が学生の頃からやっている研究テーマですね。
広告の分野でもすごい応用されてそうですね。
そうですね、なんで普通は広告とかも アイトラッキング、視点推定の実験するときには何かこう実験室に人を連れてきて、専用のデバイスを使って実際にこうどこに人目が行くかを検証したりみたいなことは普通にやられていると思うんですけど、僕自身が実現したいのはそれを普通のカメラで、ウェブカメラで、ブラウザでできるようにしたいっていうところが一つの目標ですね。
だけでもものすごい深いお話になってしまうと思うんですけど、もう一方のそのヒューマンコンピューターインタラクション、についてもちょっと教えていただけますか。
で、ヒューマンコンピュータインタラクション HCI っていうのは、まさに名前の通り、人とコンピューターがどう関わるか、どう情報をやり取りするかについての学問で、これもまた実はこの言葉の指すところは非常に広いと思うんですけど、例えば、さっき視線の話しましたけど、これはある意味 HCI の話に少し踏み込んでいて、コンピューターが人の視線を読み取れるようになるっていうのは、新しいこう人とコンピューターの情報のやり取りの仕方のための技術を作ってるとも言えると思うんですよね。で、こういう新しいインターフェース技術を作るっていうのも一つ HCI 研究分野の重要なトピックだったりして、そういう時には非常にこうさっきの AI であったりカメラで人を認識するっていう話はとても密接に関連してくるんですけど、もちろん新しい入力を作るっていうだけではなくって、研究分野全体としては、例えば、新しい可視化の手法を作るとか、あと、なんだろうな、新しい、何かユーザーが、新しい入力を与えたときに、うまく中で知的な処理を行って、こういうやり方で人に返すと、もっと人とコンピューターの共同作業がうまくいきますよ、みたいな話だったりとか、あと、実際に人について研究するのも多分 HCI の分野では非常に重要で、あるシステムを作った時に実際に人間にどういう効果があるかを大規模に、ほとんど心理学実験みたいな形で、検証するとか、さらに言うともっと人文系の人たちがやっているような、例えばこうエスノグラフィー的な研究、情報機器を人がどういうふうに使っているかを検証するとか、そういった話も HCI は含んでくるような分野ですね。なので、広いという意味では、実はコンピュータビジョンよりはるかに人工知能以上に、その支えている研究者のバックグラウンドは広い分野だと思います。で、この2つの分野ってある意味、人工知能研究っていうのは、コンピューターの知性の話をしている分野だと思うんですよね。いかにコンピューターを賢くするか。で、HCI はどちらかというと、やっぱり思想的に道具としてのコンピューターをどうやって人にとって使いやすいものにするかとか、人に合わせるかっていうところが一つの視点になっているので、ある意味こう歴史的に見ても、AI 研究が盛り上がった時期と HCI 研究が盛り上がった時期がこう交互に来ているみたいな話もあったりするんですよね。コンピュー知的なコンピューターに対する幻想が一旦冷めた後に、もう少し道具として人のこうクリエイティビティを支えるとか、人の方の、そうですね、人の知性をもっとうまく使うみたいな発想が盛り上がって、今はどちらかというとディープラーニング以降、非常にこう AI に対する期待が高まってる時代だとは思うんですけど、とはいえこれももうだいぶ落ち着いては来てはいると思うので、最近だと例えばこういかに AI の判断を人に分かりやすいように提示するかみたいな話ってとても重要だと思うんですよね。公平な AI を作るとか、人間が解釈可能な AI を作るみたいな話って最近よく聞くと思うんですけど、そういう話はどちらかというと HCI の側にも入ってくる話だと思っていて、どうやってこう AI と人がインタラクションするかっていうのは、今だからこそ重要ですし、逆に今後もっと重要になってくる話なのかなとは思います。
先生の場合は両、その両サイドに立っているっていうことです
そう
ね。
ですね。はい。
人とコンピューターの、知性あるコンピューター。
はい。
ちょっともしかしたら少しずれちゃうかもしれないんですけど、その人と人工知能ってことでちょっと思ったんですけど、その画像とかを認識するときってコンピューターが、人間のその脳のメカニズムから、 そういう設計ってされているものなんですか、そのパターン認識みたいな。それともコンピューターは全然違うメカニズムなんでしょうか。
これは両方あると思っていて、研究の歴史上やっぱり人の視覚の仕組みから学んでるところは非常に大きいんですよね。今のディープな画像認識のモデルとか、まあ少し古典的なモデルですらそうなんですけど、やっぱりこう階層になっていて、こう最初は少し比較的簡単に計算できるような画像の特徴みたいなものをまず画像から抽出して、でそれを組み合わせるとパターンとか文字とかもう少し複雑な話になっていって、それをさらに組み合わせると、まあ、車とか動物とかもう少し高いコンセプトになって、でこれをどんどん繰り返していくと、すごくこうハイレベルな意味のある画像の認識ってものができるみたいな考え方を取ることが多いと思うんですけど、まあこれはまさに人の頭の中で起こっているのと同じで、徐々にこう目に入ってきた光が頭脳の中で徐々にプロセスされて、もっとハイレベルな認識の方に至るっていうのは基本的なアイデアとしてはすごく似てると思うんですよね。ただ今例えば最先端のこうコンピュータビジョンの研究で作られているような画像認識のモデルっていうものが脳を模したものかというと必ずしもそうではないとは思うんですよ。一方でこう、うん、大量のデータに対してエンジニアリングして高い性能を出すっていうところでモデルの研究が進んでいるところもあって、その時には必ずしもそれが人の脳のように動かなくても別に当然いいっていう側面もありますし、そうですね、そこは必ずしもイコールではないっていう感じですね。考え方のインスピレーションとしてやっぱりコンピュータビジョンの研究者もよく人の脳の仕組みとか視覚の仕組みっていうのは参考にしているんですけど、実際に出来上がってくるものが人の仕組みに近いかどうかは正直そこまで気にされていないと思うので、現実としては全然違うものもいっぱいありますね。
興味深いですね。そうなんですね。でそのような深いご専門をお持ちでありながら、菅野先生の、まあ、すごい特徴と、まあ、私は思ってるんですけれども、外の人とのコラボレーション非常に積極的に考えてらっしゃって、
はい、
特にその DLX の、活動もすごく深く関わってくださっているんですけれども、まあ、デザイナーさんとのコラボレーションを積極的に捉えてらっしゃいますよね。はい。で、その辺のお話もちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、一つはやはり DLX の、デザイナーで、まあ、研究員でもある左右田智美さんとの、
はい、
共同プロジェクトをされていましたけれども、まだ続いているのかもしれないですけれども、そのお話をちょっと伺えますでしょうか。
はい。そうですね、プロジェクトまだ実は全然続いているというか、今も絶賛システムのアップデート中なんですけど、そうですね、きっかけとしてはもともとデザインラボがやられているトレジャーハンティングプロセスで、左右田さんがうちの研究室を訪問していろいろ研究の話をするっていうところが最初のきっかけで、そこからまあ始まったコラボレーションなんですけど、まあ、何をやってるかというと、さっき言った通り自然推定の研究を昔からしていまして、で、さっきからディープラーニングディープラーニングって言いつつ、ディープラーニングが何かあまり説明していないかもしれないですけど、
うん、そうですね、ありがとうございました。
人工知能研究の流れで最近はいろいろ、まあ背景はいろいろあるんですけど、昔はこう人がうまく中身を設計して、こういう順番で処理をすれば、例えば画像から顔がどこにあるか分かるんじゃないかみたいな中身の話をすることが多かったんですけど、特に最近人が中身を設計するというよりは、人がまずデータを集めてきて、これが顔です、これが顔じゃないパターンですっていうのを大量に集めてきて、である画像が入ってきたらそれが顔かどうかを判断するような、ニューラルネットワーク、ニューラルネットワークっていうとすごくさっきの脳の仕組みみたいな感じしますけど、さっき言った通り実は必ずしも脳と同じことをやっているわけではないんですけど、まあそれに、影響を受けた、なんかこう巨大なこう徐々に情報を抽出して組み合わせて、 複雑なタスクをするようなネットワークっていうものを、まあ、学習するやり方っていうのが最近非常に発達していまして、で大量のデータがあれば、要は大量のデータの入出力関係を決めてあげれば、画像から顔を抽出したりとか、画像が、犬を含んでいるか猫を含んでいるかどっちか分類したりとか、大量のデータを集めてくれば、その入出力関係をマッピングしてくれる、ニューラルネットワークを学習できるっていうのが一つのこうアイデアになっていて、それが非常にこうツールとして汎用的であるっていうのが今、研究の分野では分かってまして、でそれでいろんな問題を解くっていうアプローチが、まあ、情報系に限らずいろんな分野で今起こってるんですけど、
それ機械学習ですね。
そうですね、機械学習っていうのがまずこの何かデータをもとに中身をコンピューターが自動的に学習するっていうやり方で、ディープラーニングっていうのはそれの、一つの方法で、ディープラーニングを使うと非常に複雑な中身の仕組み、ブラックボックスの中身が、非常にこう複雑な仕組みでもなのにもかかわらず、データさえ適切に与えてあげれば、その中身の、構造を効率よく学習できるっていうのが、まあ、2000年代でもこれそうか、いつ分かったというのはなかなかちょっと歴史的に考えると難しいんですけど、まあ、2010年代頃から非常に盛り上がった、あの実応用が盛り上がった考え方があって、これをやると昔の機械学習よりはるかに性能の高いなんか人工知能モデルが、作れるっていうことが分かったので、圧倒的にこう精度が上がったっていうような感じですね。それがディープラーニングです。で、まあ、昔から視線をやっていて、視線もまさに昔は、例えば黒目がどこにあるか自分で検出してきて、そこになんかこう眼球、人の目玉のモデルを当てはめて、目玉がどちらを向いてるかを予想するみたいなやり方が主流だったんですけど、そのさっき言ったディープラーニング以降、まあ、大量に顔画像を集めてきて、その顔画像がどちらを向いているか分かった状態で、機械学習、深層学習、ディープラーニングのアルゴリズムに与えてあげると、その顔画像と視線方向の対応関係が分かるっていうようなアプローチができるんじゃないかっていうことを考えた人たちが、僕含めて、当時2010年代半ばぐらいに複数発生しまして、今非常にこう活発に取り組まれている、そういう深層学習、学習ベースの視線推定っていうトピックを、まあ、ずっとやっているんですけど、その デザインラボとの共同プロジェクトっていうのは、この、人工知能の学習のために必要なデータっていうものを、もう少し一般の人がちゃんと楽しんで、かつ、さっき言ったような機械学習の仕組みっていうものをに触れながら、データ収集に参加するようなでき仕組みっていうものを実現できないかっていうようなプロジェクトになっています。なので、まあ、視線推定の場合、さっき言った通り、こう顔を撮影しながら、その顔がどこを見ているかっていう情報を一緒に記録する必要があるので、そのために、そのプロジェクトでは、そのためだけにゲームを設計していまして、透明の文字盤を挟んで、2人の参加者が座りながら、文字盤で相手に単語を伝えようとするっていうゲームを繰り返していくっていうような設計になってるんですね。で、文字を伝えようとするので、文字を見て意味を伝えようとしている側のプレイヤーが、文字を見ている瞬間に写真を撮ると、その文字を見ているっていう情報が当然分かった状態で、顔写真を撮影することができるので、
うん、さっきの
視線推定の学習に必要な、まあ、顔写真とその視線方向のペアっていうものが獲得できるっていう感じなんですよね。うん、はい、でそうすることで当然こう研究に使えるようなデータっていうのを取れるでしょうし、まあ、そういうワークショップとかゲーム体験の展示をしながら、なんでこういうことをしなければいけないのかっていうものを簡単に説明するような動画を作ったりとか、まあ、あと将来的には実際にこうゲーム中に、AI が何の文字を見てるか当ててくるっていう機能を作りたいっていう話はずっとしてるんですけど、まあ、それもこのデータがあれば実はそれが学習できるはずなんですよね。なのでそこをうまくゲームを通して機械学習がどんどん賢くなっていく、コンピューターがどんどん賢くなっていく様子みたいなものが見せられたりすると非常にいいなと思ってるんですけど、
うん、
なんで そうですね。自然のデータ収集をゲーミフィケーションして、一般の人でも参加できるような仕組みにするっていうのが、プロジェクトのアイデアで、で、もとも
で、
と、
ごめんなさい、一
あ、
般
どう
の
ぞ。
人にその AI 研究をしてもらいたいからっていうのが目的です
そう
か？
ですね。もともとの、関心として、こういう顔の撮影ってやっぱり非常にプライバシーイシューがあって、もともとなかなか中身を全く知らずに、かつ実験室に連れてこられて、普通にデータ取ろうとすると、例えばモニターに点を出して、ここを見てください、ここを見てください、ここを見てください。で、わけを分からずに撮影された画像が、顔画像がそのまま研究のために使われますって言われると、結構気持ち悪いと思うん
そう
で
です す
よ。
ね。
ですし、なかなか、じゃあそれに気軽に参加しようと思う人っていうのもいないですし、もしかしたら、AI ってよくわからない怖いことをやっているっていう懸念がむしろ強まってしまうような気がするんですよね。単にデータ収集に参加してもらうと。で、それが一つのモチベーションとしてあったというか、本当はやっぱりいろんな人のデータ、こちらとしても欲しいですし、で、データ取るときに、なんで自分たちがこういうことをやっていて、どういうポジティブな効果があり得るのか、で、もちろんどういうリスクがあり得るのかも、一般の人とコミュニケーションを取れるような機会を作れたらいいなっていうのが、もともとの、モチベーションになってまして、なので、ある意味、研究としても非常に役立つデータが取れますし、で、その体験を通して、機械学習の仕組みを学ぶのもそうですし、なんで研究者がどういう研究をしているのかとか、なんでこういうデータが必要なのかとか、ある意味研究者と一般の方のコミュニケーションの機会を作るっていうところも一つの目的になっている感じですね。その辺は非常に多分、ザヨダさんが、得意としているところというか、プロフェッショナルと一般市民のコミュニケーションの場を作るっていうところと、それがかつ、そうですね、研究に役立つデータ収集にもなるとか、こういうふうに、実際のプレイヤーの情報を使って賢くなっていく AI をゲームの中に作るみたいな話っていうのは、HCI 的な話でもあって、この、ゲームを通してデータを収集するみたいな話は非常に僕も研究としてはとても関心があるところだったりするので、その辺をうまく組み合わせて、作ったプロジェクトっていう感じだと思いますね。
ゲームっていうアイディアは最初からあったわけではないんですよね。ここ
最
やっ
初
て生まれ
は、
たんです。
そうですね、きっかけ、最初そのトレジャーハンティング的な話をするときって、割と、なんて言うんでしょう、ある基礎技術を研究室が研究していて、その研究を何か他のことに使えないかって話になることが多いと思うんですよね。で、視線もやっぱり、デザインラボに限らず、何か、僕らが研究している視線推定のモデルがあって、それを使って、例えば視線に、絵のどこを見ているか判定できるようなアプリケーションを作りましょうみたいな話になることが多いんですけど、個人的にそうじゃないコラボレーションってできないかなっていうのは昔から思っていて、もう少し研究のコアの部分に、研究の、すでに終わった研究のパッケージングっていうよりは、何か研究のプロセス自体に介入してくるような、デザインプロジェクトができたらいいなっていう希望は最初に伝えてたと思うんですよね、確か。で、当時、この話をまたちょっと脇道にそれぞれ長くなりますけど、さっき、もう一つの今、研究プロジェクトとしてやっているクロスダイバーシティの研究プロジェクトっていうのがまさに、機械学習自体をなるべく一般の人が使えるようにするとか、機械学習の体験の機会を一般向けに作ることで、サイエンスコミュニケーションを図るみたいな話をずっとしていたのもあって、そこの文脈の影響もあったと思います。アイコンプロジェクトって言ってませんでしたよね。さっきのデザイ
名
ンロ
前
ボット
言っ
の、
てないですね、ごめんなさい。
さっきのデザインプロジェクトがアイコムって言うんですけ
アイ
ど、
コン、
そうですね。アイコムっていうのは、AICOM、アイコムで、ダブルミーニングなんですよね。アイコンタクトとかアイコミュニケーション、視線のコミュニケーションっていう意味でのアイコムでもあるし、AI のコミュニケーションの AI コミュニケーションでもあるし、 で、コミュニケーションは研究者と参加者のコミュニケーションでもあるっていう、なんか、実はいろんな意味が込められた名前なんですけど、まあ、アイコンプロジェクトは、はい。なので、僕自身の研究の関心として、そうですね、学習プロセス自体にどうやってユーザーを入れるかみたいな話が非常にあったので、こう、もう来
す
てる
ご
と思
い
う。
サクセスフルですよね、そ
で、
の
ゲーミフ
最初
ァ
の
イ。
目的。
透明板自体はあれなんですよね。ASL の患者さん、ASL って体が動かせなくなる病気の患者さんが、コミュニケーションで目だけは動かせるので、透明な文字盤を使ってコミュニケーションするっていうのは、実はそこから来ていて、それを、使って、まあ、最終的にあのゲームのアイデアがどこから2人内でどう出てきたか、ちょっと覚えていないんですけど、
いつの間にか生まれたんですね、きっと。
そうですね。
ケミストリーが起こって、
実
きっ
は
と。
かなりそうですね、結構実はお互いの話が反映されてる話というか、研究でももちろんああはならないですし、でも完全にこうデザインだけを発注したという感じでも実はなくって、仕組み自体を新しく考えるような話になってるのはとても良かったなとは、はい、思ってますね。
なんかその DLX のそもそもの、存在意義というか、ミッションだけど、ですけど、そのサイエンスとデザインの、コラボレーションが非常にうまくいった良い例なんじゃないかなというふうに感じます。
そうですね、そうであると嬉しいなと僕も、はい。